ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それさね。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。でこの番組は、東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて私はですね、カリフォルニア州サンフランシスコの方に来ているわけなんですけども、もうずっとずっと行きたかった念願のカストロ地区という、まあ、ゲイの人たちがたくさん住んでて、ゲイバーとかもたくさんあるゲイタウンの方に行ってまいりました。今日はもう前回に引き続きそちらの、お話をさせていただこうかなと思うわけなんですけども、まあいろいろと、こっちで出会ったゲイの人にゲイタウンをご紹介していただきながら、で2軒ぐらい飲みに行ったんかな、ゲイバー。そうね、結構このサンフランシスコという街は、なんだろう、いろんな人種の人が本当にカリフォルニアの中でも住んでるそうで、まあアジア人も結構いると、うん、韓国、中国、まあチャイナタウンとかコリアンタウンもありますし、まあその日本人が住んでいる住宅地みたいなのもあるんですけど、やっぱ数は少ないと。でコロナ前はちょいちょいいたんだけどみたいな話も聞いたんですけど、でまあそのほとんどが、まあ、こっちのアメリカの人かヨーロピアンとかが多いわけなんですけども、そんな中ね、なんだろうな、まあ、それぞれの店やっぱ規模もすっごく大きくて、なんか東京の2丁目にはない開放感というか、みんなね、やっぱりね、ファッションにしてもほんと個性的、好きに自分がやりたいことをやっているっていうところがすごくかっこいいなって思うのよね。やっぱり日本ってなんかこう、右に長いじゃないけど、誰がこのルール作ったんっていうよう分からんけど、え、こうでなきゃいけないよねみたいなんてなんかあるやん、いつでもどんな時でも。自分もそれに従ってる人間だと思う、正直ね。うん、それが当たり前として日本にいると生活をさせてもらってるんで、けどやっぱりちょっとこう違う国に行くと、あれって、なんかこれ自由すぎるというか、あの前回も話したんですけど、普通に全裸の人とか歩いてるんですよ、道に。え、これ捕まらんのって言ったら、いや、こういう、あの別に法律で、あの自分が歩きたかったら歩いていいっていうのを定められてるっていうの、マジかと思って、まあ、別にそこまでやるやらんとかちょっと置いといたとしても、なんか、自分の自己表現とか自分のスタイルっていうものが、なんかオープンにできる環境って、人にね、害を与えないのであれば、すごくいいものだなって改めて思った。というのも、またこのニューヨークのゲイバーの秋人さんのご紹介で、ニューヨーク行った時知り合ったね、あ、ゆうまちゃん、ぜひサンフランシスコ行ったら、この日、僕が、あのゆうまちゃんが行く日にクラブで DJ してる日本人がいるからって言って、言って会いに行って、私連絡しとくからって言って繋いでいただいて行ったんですよ。でまあその人も A さんって言うんですけども、あ、ごめんなさい、めっちゃまたアシカ聞こえてる、これいっぱいいるのよ、アシカちゃんが今可愛いんですけど、それでその方に会いに行ってですね、その A さんに、でいろんな話をさせていただいたんですね。そして A さんは、まあ、日本で生まれ育ったんですけども、まあ、なんか昔からニューヨークに憧れがあって、で若き頃にニューヨークに飛んで、いろいろとこう、まあ、日本でも DJ さんとして活躍されている方で、まあ、ゲイシーン中心にね、日本ので、ニューヨークに行って語学留学で行ったみたいなんですけど、なんかちょっと一時も DJ から離れようって1年間ぐらい離れて、勉強に集中していろいろ遊んだりとかしてて、こうやってやっぱりまた DJ をやりたくなって今に至るみたいなんですが、でそっから、まあ、こっちカリフォルニアの方ロスに遊びに行ったりとか、そのサンフランシスコとか行った時に、あ、サンフランシスコいいなって、自分に合うなと思って、またこっちに 移住してきて、もう長い10年ぐらいおるって言ってましたけど、なんかやっぱり最初いろんなことがあって苦労もあったと、まあ、言葉の壁であったりとかコミュニケーション、人間関係とか、やっぱ感覚価値観とかが違うと。でさっき言ってた、なんか何が普通で何が正解なのかっていうのを、そのみんな日本はやっぱり右に習いじゃないけどね、同じなことがとってもいいことだと。そう、仕事するのとかにも、まあ、手取り足取りじゃないけど教え合って助け合っていくって、その精神もすごくいいことなんだけれども、アメリカの場合はやっぱみんなそれぞれ、まあ、むちゃくちゃにやる人以外、なんか時間を守らないとか、やっぱそれは最低限守ってもらえると困るけど、ある程度な基準をクリアできてたら、あとは個性が、まあ言うたら変な話ギャランティーになったりとか、その人の能力になるっていうんですよ。なんかそれをお話を聞いた時に、なんかこの同じ日本人として海を越えて実際アメリカという土地で生活しているその A さんの話がすごく説得力が僕の中であって、自分のお店も、まあ、カールちゃんってフィリピンの子とか、ウェイウェイって言って、まあ、中国チャイニーズの子がいるんですけども、僕はなんか日本で働いてくれてることが当たり前やなと思って常日頃一緒に働いてますけど、みんないろんなルーツがあって、やっぱりチャイニーズかフィリピンの感覚を持って日本に来て、けどやっぱ日本に合わせながら、で僕なんか口うるさい時うるさいから、こうやねんでとか言って、なんか狭い感覚で生きているっていうのが自分の方なんじゃないかなと、逆になんか自分に合わせて今までやってきてくれたんかなと思うと、なんか悪いなじゃないけど、なんかもっと彼らのことを理解してみんないい子やから何も言えへんけど、で他のねうちの日本人スタッフとかもみんな仲良くしてくれるから、まあそれはそれでいいとこもめっちゃあるんだけど、まあまして日本だからね、その日本人のお客さんが多いからそこの感覚に合わせないとっていうのもあるんだけど、なんかもっともっとそれぞれが輝いたりとか伸び伸びするためには、その A さんのねこちらでやった話じゃないけれども、一人一人の個性を大事にして、それぞれのペースがあったりとか、感性での接客っていうものをもっとなんかクローズアップしてやっていくのも大事なことなんかなっていうのを改めて聞いて、なんか感動しちゃって、そういった話も。だからいろんな意味でこのカストロのゲータウンに来て、一生懸命 DJ さんやってらっしゃる A さんからなんか話を聞けて、すっごい説得力があって、もう一回日本帰った時にゲーバー仕事も頑張ろうって思いました。そしてみんなのこともなんかもっともっと理解できる、めっちゃちっちゃい自分ですけど、少しちょっとずつでも一回りって言葉もいかんけど、小回りぐらいで大きくなっていけて、みんなとまた関係性もなんか保てる、気づける自分であれたらなと改めて思いましたね。今回ニューヨークは絶対行こうと思って、そしてこのサンフランシスコも、まあ、期間はほんの短かったんですけども2泊というね、でも濃厚でとっても行ってよかった。いろんなことがなんか、学べたというか、見れたし聞けたし、肌で感じれたから、またぜひ来たいなと思いますね。とってもいい街、海自然もいっぱいあるし、のんびりしてるし、ニューヨークほど刺激的ではないかもしれんけど、気候もいいし、だからすごくやっぱりね、物価も高い、家賃も高いと言われるところですけれども、また一生懸命働いて東京で、こっちに来れたらなと思っております。とっても充実したそのゲイシーンの場面も見れたし、はい、パワーをチャージさせていただきました。はい、ということで、今回はカストロ地区に行っていろいろな人と出会い刺激をもらったといったお話させていただきました。本当に、この ね、旅行で出会っていろいろと接していただいた方々、感謝申し上げます。本当にありがとう。そしてお店のみんな、いろいろとお店を守ってくれてありがとうございます。もう帰りますんでね、はいということで、いいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。今日も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今日もちょっとアシカちゃんの声も入ってるからBGM なしで行こう。はい、それじゃあね、バイバイ、帰国します。